整ったサウナ、気持ちいい。
サウナ好きやけどな。
整った。
サガステーションのサウナラジオ。どうも、サガステです。このサウナラジオはサウナの入り方を紹介したり、全国のサウナ施設を徹底レビューしたり、サウナ中の考え事を深掘ったりする番組です。今回もサウナ中のように頭を空っぽにしてのんびりと最後までお楽しみください。はいということで、171回目の配信でございます。皆さん変わらず整ってますでしょうか。まああっという間にね、3月ももう終わり、今日は最後の、平日かな。もう来月から4月ということで、私はですね、ついに東京生活が始まりました。まあそうね、楽しみもあり不安もあり、ちょうど半分半分っていう感じかな。こう場所が変わったりとか環境が変わったり、まあ、あとは関わる人たちがガラッと変わるので、まあ個人としてね、さらに成長するいい機会かなというふうに思ってるんですけど、まあ不安に負けず頑張っていきたいと思います。あのリスナーの方にもね、春から新環境という方、いらっしゃるんじゃないかなと思いますんで、まあ、一緒に頑張っていきましょう。まあ辛くなったらね、僕たちにはサウナがありますから、はい、いつでも整って、ね、頑張っていけばきっと大丈夫だと思います。はい、ちゅうわけで、まあ、最近はですね、ずっと毎週大阪銭湯開拓ということで、1週間振り返ってですね、大阪の開拓した銭湯の中から、おすすめの銭湯を1つ紹介していくっていう企画を、まあ、2ヶ月ぐらいかな続けてきたんですけど、本日はその6回目ということで、最終回でございます。もう結局ね、大阪銭湯全部行くっていう風に掲げて、全部で168箇所大阪市内にある銭湯168箇所あるんですけど、そのうちの結局最終的には何個回れたのかな、多分ね70いくつしか結局回れなくて、制覇率でいうと 40% くらいかな、42とか43とか 44% か 44%、 168分の4 74制覇することができました。はい、まあ最後の方はね、結構厳選して特に行きたいところなんかを中心に回ってきたんですけど、まあね、始めた頃のまあ2倍近くぐらいかな、要は回れたんで、結構ね、行きたかったところたくさん、行けてないところあったんですけど、たくさん回れて、個人的にはね、めちゃくちゃ楽しかったです。はい。まあ、まだ半分以上ね、行けてないところが残ってるんで、まあ、ちょくちょく大阪に行く、機会もあると思うんで、その都度新しい、大阪銭湯をね、絶えず開拓していこうかななんて思っております。はい。ということで、今回最後なんですけれど、3月11日以降に行った銭湯4つですね。生野区のメガネ温泉さん、西成区の日の出湯さん、生野区の出世湯さん、で、最後生野区のニュー清滝温泉さん。この4つに行ったんですけど、その中から今回は西成区の、日の出湯さんをレビューしたいと思います。はい。どうでしょう、大阪の方であれば皆さんご存知の方多いんじゃないかなと思うんですけど、日の出湯さん行ったことありますでしょうか。大阪市の西成区にある銭湯で、大阪メトロの動物園前駅から徒歩7分のところにあります。飛び田新地っていうところが、大阪のね、有名な歓楽街というか大人の街があるんですけど、そのすぐ近くですね、行ったことある方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、そこにありますと。以前行った、和光浴場さんのすぐ近くでもありますね。営業時間は6時から夜の23時まで、火曜日のみ、11時からの、営業みたいですけど、まあ、朝1からやってるのはすごく、近所の人からしたらありがたいんじゃないかなというところです。定休日は月曜日で、駐車場もあります。で、2024年の2月、ついこの前ですね、この銭湯開拓の途中にも一度行って、実はリニューアル工事中ということで閉まってて、また来ようっていうことで断念したことがあったんですけれども、それが2月にリニューアルが完了して、最近また再開したということになります。なのでサウナ室なんかね、すごい綺麗になってましたね。はい。で、支払いはPayPay使えます。これめっちゃありがたいですね。で、 玄関入ってロビーが、ちっちゃいロビーがあるんですけど、そこが駄菓子屋さんみたいになってて、本当にね、あの駄菓子がいっぱい置いてある、まあ、子供もすごく楽しいし、大人の方もね少し懐かしい感じを味わえる、なんていうか、他の銭湯にはあんまりない感じで、すごい楽しい感じでしたね。そこが特徴かなというふうに思います。スタッフさんもね、ホスピタリティがすごく、素晴らしい方で、気持ちよく入店することができました。で、脱衣所にの特徴として、天井の絵がすごい立派なんですよね。鯉が泳いでるでっかい天井画になっていて、これテレビの番組でも取り上げられたみたいなんですけど、有名な絵師の方が描いた立派な鯉の絵が天井にドーンと立派に描かれております。それも名物の一つかなというふうに思います。で、お風呂入って開放感のある浴室には珍しいお風呂が本当にたくさんありますね。はい、これがまあこの日の出湯さんの、いいとこポイント1位なんですけれども、重湯、で浅いお風呂、電気風呂で漢方風呂でジェットバス、気泡風呂、高温風呂、露天の水素風呂で壺足湯っていうのがありますね。結構多いですよね。お風呂の種類も多いし、まあ、一個一個はそこまで大きくはないんですけど、その分、その代わり種類が多くて、で、しかも他では見たことないような水素風呂とかね、壺足湯なんかここでしか見たことないような、感じですけれども、それがめちゃくちゃ楽しい。あとはカランとシャワー含めてお風呂はすべて軟水なので、すごく肌触りが柔らかくて、そこもポイント高いところかなというふうに思いました。なんで普通に、まあ、今回のリニューアルでサウナ周りがメインだったかなというふうに思うんですけど、サウナなくてもね、普通にお風呂だけでも、めっちゃ楽しいと思います。で、僕が行った時間帯は夕方前ぐらいで、お客さんもね、そこまで混雑してない時間帯だったんで、もうお風呂もね、ほぼ独り占めというか、ゆっくりできる、感じで入ることができて、普通にね、めっちゃいい。お風呂だけでめっちゃ満足度高いっていう感じの銭湯でしたね。はい。で、サウナなんですけど、まあ、これがリニューアルのメインのところかなと思うんですが、まあ、ね、リニューアルしたばっかりなんでめちゃくちゃ綺麗でした。で、サウナなんですけど、バスタオルを持参すれば無料で入ることができます。腰にタオルを巻いて入ってくださいねっていうよくあるスタイルです。で、なくてもですね、100円でバスタオルレンタルできるんで、それをレンタルして、持って入れば、サウナ料金は、別途かかることはありません。はい。で、サウナ室は1段、になっていて、長いベンチ、4人掛けのベンチが1つと、で、遠い面に、丸太のベンチが2つ、ベンチというか椅子か、丸太の椅子が2つあって、計6名入れる、サウナ室になってます。で、温度はだいたい温度計で100度ぐらいでしたね。結構厚め。で、明るい室内で、リニューアルしたてなんで、木の香りがまだ残ってるような感じですごく心地よかったです。で、サウナストーブには富士の溶岩を使用していて、オートローリュも、してました。で、なのでオートローリュ頻繁に行われるってところもあって、湿度は結構高くてですね、まあ、100度っていう温度も相まってかなり絶妙なパンチのある暑さで、しっかりね、ベテランの熱いサウナ好きの方でも満足できる暑さなんじゃないかなっていうふうに思いましたね。基本的には段差が上がれば上がるほど暑くなるんですけど、ここは一段だけだったんで、まあそんなにかなと思ったんですけど、それでもあれぐらい十分な暑さがあったんで、まあすごいなっていう感じですね。しっかり暑いっていうのがいいと思います。で、サウナ室にはテレビあり、砂時計あり、で、すごく見やすい12分計あり、で、サウナマットもあります。はい。なんで、サウナマットの上から、タオルを巻いて座るっていう感じですね。はい。なんで、まあ、そこまで、広いサウナ室ではないんですけれども、温度管理、温度設定とか、木の香りとかは、めちゃめちゃやっぱりリニューアルしたばっかりっていうこともあって、気持ちよく蒸されることができたサウナでしたね。はい。で、サウナ室横に、これまた名物だと思うんです。これはね、ちょっと昔からあったのか、リニューアルして作ったのかわかんないんですけど、まあ多分リニューアルして作ったんだと思うんですけど、サウナ室出てすぐ横に、脳天直撃のガッシングシャワーがあります。これめちゃくちゃビビったんですけど、銭湯でこれ初めて見たなっていうので、まあこれ何かっていうと、まあ東京で言うと渋谷サウナスとかにもありましたけどね、頭の上にこうバケツがあって、そこに紐がついて、その紐を引っ張る ると上の、バケツがひっくり返って中に溜まってる水がジャバーって落ちてくるっていう、やつですね。だから水風呂入る前にかけ湯しましょうとか汗流しましょうみたいなのがマナーとしてあると思うんですけど、その代わりにこのガッシングシャワー、紐を引っ張って上から水を浴びるっていう、その汗流し用の、エンタメ、シャワーとしてこれがあるっていう感じですね。うん、だからその渋谷サウナスみたいにすごいこだわり持ってる大きなスパ施設とかだったら見たりしますけど、まあ、銭湯でこれがあるのはあんまり見たことないんで珍しいなというふうに思いましたね。まあ、こだわりポイントというかサウナにとって、まあ、これあるだけでめっちゃ楽しいですからね、いいなというふうに思いましたね。ですぐ隣に深めの水風呂があって、まあ、体感で言うと17度ぐらいでしたね、僕が入った時は。で、これも特徴として、黄金のタイル張りでございます。真っ金金の水風呂です。これご近所の安倍の橋っていう銭湯さんも同じ感じなんですけど、そこ同様ですね、黄金の金色のタイル張りの、水風呂で、脱衣所のね、鯉の絵でもすごく似ているところがありましたけど、なんかきらびやかというか、豪華な感じがあっていいなっていうふうに思いました。で、温度もね、すごく心地よい、17度ぐらいって、まあ、冷たすぎず、ぬるすぎずっていう、僕はちょうどいい、16.5 度ぐらいが好きなので、絶妙にちょうどいい温度帯だったんですけれども、もう気持ちよくクールダウンすることもできます。はい。で、備え付けのベンチとか、整い椅子みたいなのが浴室にあったりとか、あと脱衣所にも休憩するところがあるんで、椅子が置いてあったりするんで、まあ、浴室内か脱衣所で休憩することもできます。で、先ほど紹介した壺足湯っていうのが、露天スペースにあるんですけれども、ここにも、まあ、足湯なんで、ベンチみたいに座るところがあるんですね。で、そこに、まあ、足だけお湯を入れて、足湯みたいにして、入るっていうところなんですけど、そこでまあ、足だけお湯に入れた状態で足湯外気浴をすることもできます。はい、こんな感じですね。で、脱衣所はドライヤーも無料で使えますし、ティッシュとか綿棒も、ありましたし、ドリンク類もすごく充実してましたね。はい、なんでもう言うことなしっていう感じかな。うん、脱衣所はそこまで綺麗な感じではなかったので、基本的には、サウナ室周りのリニューアルだったかなというふうに思うんですけれども、まあ、その辺はね、すごくサウナに、喜ばれるような、リニューアルがたくさんあったかなというふうに思いました。はい。っていう感じで、まあね、リニューアル前からね、ずっとこう、日の出湯さんっていうのはサウナの中でも結構人気というか、有名な銭湯さんだったので、ずっと行きたいなというふうに思ってたんですけど、まあ、今回行くことができて、めっちゃ良かったっていう感じです。で、珍しいお風呂もね、めっちゃ楽しかったですし、リニューアルしたての、高温多湿なサウナ、はめちゃくちゃ温度と設定最高ですし、ガッシングからのね、トロトロの17度の水風呂、これもね、すごい、良くて、このトリプルパンチでね、深いサウナトランスを堪能することができました。これね、僕ね、西成区の入船温泉っていう、まあ、こちらも、サウナの間では有名な銭湯があるんですけれども、ここもね、だから同じく西成区か。その、入船温泉さんがリニューアルした時に、入った時にも感じたことなんですけど、めっちゃ深いサウナトランスなんですよ。なんていうかな、まあ、普通にね、サウナ水風呂外気浴ってしたら気持ちいいじゃないですか。そのさらに上というか、こう、なんて言うんだろう、整いの、そのサウナトランスの深さが深いというか、より体の芯から整ってる感じ、こう言葉で言い表すのはすごく難しいんですけど、なんかね、すごい整いみたいなのがあるんですよ、僕の中で。それ久しぶりにね、入船温泉さんの時も味わったその深い整いっていうのを、ここでも味わうことができて、まあね、いろいろと条件が重ならないと、できない、整いだと思うんですけれども、まあ僕はこれをチャクラトランスと言ったりですね、スーパーサイヤトランスって呼んだりしてるんですけれども、普通のサウナトランスの一個上、より、クワーってなってるサウナトランスのこと、そう言ったりするんですけど、それができたので、日の出さんめっちゃいいなっていうふうに思いました。はい。それぐらい、まあ、スペックも、エモさも、兼ね備えてる日の出さん、ぜひ気になった方は行ってみてください。っていう感じで、まあ、大阪のね、銭湯をいろいろ回っておすすめしてきたんですけれども、まあ、改めて振り返ると、この、 します。大阪サウナ全部行くの期間に6つ、毎週ですね、おすすめのサウナ紹介ということで、6箇所紹介させていただきました。伊東ピアさん、万楽温泉さん、桃谷温泉さん、極楽温泉さん、姫松温泉さん、そして今回の日の出湯さんですね。うん、どこもめっちゃ良かったんで、気になる方は行ってみてください。はい。で、他にもね、今回、サウナ、銭湯、開拓の間で行ったサウナ施設以外にも、僕が普段から、通ってた銭湯なんかにもね、すごくいいサウナ、銭湯いっぱいあるんで、まあその辺もね、ちょっとまとめて、僕が、大阪7年間住んでたんですけど、その間に行った大阪銭湯の中で、ぜひおすすめしたい、これから大阪住む方、大阪に行った時にどこ行けばいいかわからない方向けに僕が選んだ絶対に後悔しない大阪サウナ10選っていうのを、またまとめ的な感じでね、近々発表しようかなというふうに思ってますので、そちらもぜひ楽しみにしておいてください。はい、ということで今回は日の出湯さん、紹介させていただきました。気になった方は行ってみてください。はい、という感じで、この番組では今後もサウナの皆さんに楽しんでいただける放送をお送りしていきますので、ぜひ番組のフォロー評価よろしくお願いいたします。あとは、この番組へのお便りとかご意見なんかも募集しておりますので、どしどしお寄せください。ということで、今回も最後まで聞いてくださりありがとうございます。また次回の配信でお会いしましょう。僕も東京、ライフ頑張っていきます。皆さん良い整いを。